Welcome to Mas's Hideout。 和田雅也ポッドキャスティング第3回目になりましたけれども、皆さんゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたでしょうか。僕はですね、もうゴールデンではもう全然なくて、もう仕事仕事、スタジオに行ったりとか、曲を書いたり、家で作業し、結構大変な、ゴールデンウィークだったんですけれども、スペイン語のミサをやってる教会があって、そこのイベントに呼ばれてスペイン語で曲をね2曲、歌ってきたんですけども、それはすごいね楽しい経験でした。みんな盛り上がってもらったんで、ほんまにいい思い出になりました。そうそう、ほんでその教会を紹介してくれた友達に連れられて、この間ペルー料理を食べに行ったんですけども、ペルー料理ってすごいパクチーすごいたくさん使うんですよ。パクチーのペーストで煮た肉みたいなね、そういう料理とかがあるんですけれども、本当美味しくいただいたんですけども、この間スタッフさん曰くね、私はパクチーがもう大嫌いやと、入ってるだけでも感づいてもうそれが食べれなくなるみたいなね。結構ねそういう嫌いなものってね皆さんあるじゃないですか。僕ね今のところね、これが絶対食べれないっていうものに出会ったことがないんですよ。腐ってたりとかしたら別ですよ。なんか鮮度が悪いとか、もう質が悪いとか、そういうのは置いておいて、料理名としてねこれは食べれないっていうもんがないんで、今ちょっとね嫌いなものを探してます。よってまずい食べ物を知ってる人、それもねメールいただきたいなと思います。これはまずいんで食べてみてくださいみたいな。で僕が本当にこれはまずいって思える食べ物に出会ったら、その人にはサイン入り CD をプレゼントしようかなと思います。ええんかな、勝手に今決めてしまいましたけど、まあいいとします。はい、僕の番組なんでね。はい、で和田雅也ポッドキャスティングはですね、皆様からお便りメールをいただいて、それを元に曲を作るっていうね、そういう大きな野望があるんですけれども、まあこの具体的な話に関しては、前回前々回の放送を聞いてもらうと分かるので、そちらを聞いていただくとしても説明するのめんどくさいんで、話を先に進めていきたいと思いますが、メールたくさんありがとうございます。もういろんなメールいただいたんですけれどもね、その中でも多かった質問というのがね、和田さん不倫したことあるんですかっていうね。前回の放送を聞いていただいた方はまあ分かると思うんですけれども、はい、僕はしてないです。したことないですはずです。なんかそういう情報をね僕に伝え忘れたみたいな人がいなければの話ですけれども、ただ周りでね多かったですね、そういう方々、片手で数えきれないぐらいいたかなみたいな、そんな時期もありましたね。気を取り直してお便りいきたいと思いますけれども、今回はね忘れられない恋愛に関しての投稿、男性の方の投稿が多かったんですよね。そんなのをいくつかピックアップして、読んでいきたいと思います。まずは1通目。どうもはじめまして、ロンと申します。忘れられない恋愛ってことですけど、僕の場合は一度付き合ってそんで別れて、でもやっぱりもう一度付き合いたくて連絡を取ったことですかね。しかも初めて付き合ったのが中学生で、よりを戻したいと思ったのは大学生、過去笑い、もう誰でもよかった、見境のない状態だったんでしょうね。でも本当に気立ての良い子だったんです。男は未練がましいのかな、かっこちなみに私はマサヤさんと同じ大学だったりしますが。ロンさんメールありがとうございます。同じ大学なんですね。でも何やろ、初めて付き合ったのが中学生ってことやから、幼馴染的なね、そんな存在やったんじゃないかなと思うんですけれども、そうですよね、まあ音が未練がましいですね。僕が行ってた大学っていうのは外国語系の大学なので、生徒のね多分ね6割7割8割ぐらい女性だったと思うんですけれども、そんな中でね中学の時に付き合ったねこのことをねあーって思ってるってことは、未練がましいですよロンさん。はい人のこと言われへんみたいなね。はいまあでもね、それだけね好きに思える人がいるっていうのは素晴らしいことですよと、まとめて次に行きたいと思います。エスタさんよりいただきました。こんにちは。初めて忘れられない恋をしたのは海外に住んでいた時のこと。自分と同じく日本からやってきたその人との出会いは最悪でした。ズバズバ物を言うあたり、なんて無神経な人なんだろう、絶対に友達にはなりたくないと思ったほどです。しかし いつしか話をするようになり、話す内容がどんどん深くなっていきました。一睡もせず朝まで話していたこともしばしば、気がつくととても大切な存在になっていたのです。やがてその人が先に日本へ帰ることになり、別れの日がやってきました。空港でさよならの言葉を交わした後、二人の視線が重なりました。言葉はなくてもその人の瞳が語りかけ、また自分の目もずっと言えなかった気持ちを語っていたと思います。ほんの一分、いや30秒間ほどでしたが、お互いが真実を伝え合った瞬間でした。その後自分も帰国し、その人とは日本でも会ったりしましたが、二人はあの瞬間を超えることができず、結局は友達のままでした。それでも自分にとっては今でも忘れられない、自分自身の青春の証とも言える大切な恋だと思っています。エッサさん、ありがとうございました。この目の合う感じとかいいですね。もうドラマですね。言えなかった言葉を瞳が語るみたいなね。加えてそのね、友達関係から恋人になるっていうのは、まあお決まりのパターンというか、映画でもそういうのをテーマにしたものたくさんありますよね。あの恋しくてとか、恋人たちの予感ね。もうこれ大好きな映画なんです。僕は本当に大好きな映画で、あのこれで英語を勉強したみたいなと言っても言い過ぎではないぐらい何回も見ました。恋人たちの予感はいいです。うん。まあそのよく見ていた当時はね、あの自分のその恋愛、まあ、人生と重ね合わせてね、こういう結末がやってきてくれたらいいなとね、願って見ていたところもあるんですけど、うん、普通に映画としていいです。メグライアンがすごく面白い役をしてて、あのシャンプーの CM でね、あのシャンプーしながらあえぐ女の人のやつ CM あるじゃないですか。イエスイエスみたいな、あれはね、この恋人たちの予感のメグライアンが元になってるんですよ。だからあの気になった方はぜひ見ていただきたいと思いますが、メグライアンの相手役ビリー・クリスタルなんですけれども、こいつがまた鼻持ちなら嫌なやつなんですが、その二人の友達関係、恋人になるのかならないのかみたいな、そんなねギリギリの関係を続けていく感じなんですけど、そんなような内容のね、メールいただいたので、読んで今日は終わりにしたいかなと思います。和弘さんからです。俺にも忘れられない恋愛があります。大学2年の頃にいつも身近にいた人を好きになってしまったんです。というか多分ずっと自分の気持ちに自分が気づいてなかったんだと思います。でももともとすごく仲が良く、二人で出かけたりすることがあまりにも普通だったので、相手は俺のことを恋愛の対象としては見てくれてなかったんです。さりげなく好きなんだよアピールはしていたのですが、全く効果なし。それどころかその子の好きな人が誰かを知ってしまい、むしろそれを応援させられたというか、表面上応援しているふりをしていただけなんですが、その子にしてみれば普通に応援しているのと同じで、結局その子は好きな人と結ばれました。今でも友達としてその子と会っているんですが、彼氏とうまくいかないみたいな相談をされたりもして、でも最終的にはでもやっぱり彼が好きみたいな。俺も早く新しい恋をして、いつか俺昔お前のこと好きだったんだよなんて笑って言えるように頑張ります。ありがとうございます、和弘さん。これはわかるな。もうなんか恋愛の相談をされて、それがなんかね、そこがからなんか恋心に発展していくっていう、まあよくあるパターンですけどもね。これはね、僕も体験しましたね。同じ子にね、3回告白して3回振られましたね。3年間のうちにね。とかでまた変なことをね、こんな公共の電波でもないな。世界にね、公表してしまってどうなのかと思いますけれども、このことを知ってる僕の周りの友達、加えて親戚の皆様方、どうか突っ込まないでいただきたいと思います。ということでですね、引き続きメールの方は、いただきたいと思うんですけれども、ちょっとね忘れられない恋愛、いろんなことがあって、まあ、書きにくいかなと思うので、ちょっとね、狭めていこうと思います。忘れられない別れ、なんか別れの瞬間とかね、こんな別れ方をしてしまったみたいなね、どぎついストーリーお待ちしておりますので、よろしくお願いします。加えておすすめのまずい食べ物、これに関しても メール待ってます。その他伝えたいこと書きたいことありましたらじゃんじゃんメールいただきたいんですけれども、左下のフォームからもメールできますが、これはちょっとどうも、携帯用の、フォームなので、携帯から送る人はいいんですけれども、長いメールを書くと途中で途切れてしまいます。よってブログアットまさやわだ .com、 こっちの方に長いメールはいただけたらと思います。 blog アットまさやわだ .com です。でお便りをくださった方の中から1名にサイン入り、CD をプレゼントします。これはまたあのまずい食べ物の方でまた別にもう1枚プレゼントしますので、どしどしメールください。最後にライブのお知らせですけれども、5月30日、モーションブルー横浜にて、ライブをやります。今まであのイベントに出て3曲とか4曲とかそれぐらいしか歌ったことはないんですけれども、今回がっつり長めにやりますので、皆様お誘い合わせの上来ていただけたらと思います。和田雅也ポッドキャスティング第3回、いかがでしたでしょうか。それではまた2週間後に、バイバイ。